学んでいきたいと思います。
So if you could open your Bibles to Proverbs chapter 3,
箴言の3章をお開きください。
We will begin, and I'm going to have Mika read verses 1 through 4.
箴言の3章の1節から4節を日本語でお読みします。我が子よ、私の教えを忘れるな。私の命令を心に留めよ。そうすればあなたに長い日と命の年と平安が増し加えられる。恵みと誠を捨ててはならない。それをあなたの首に結び、あなたの心の板に書き記せ。神と人との前に公義と聡明を得よ。
Okay, so here at the beginning, there's both an exhortation and a promise.
ここでは最初にまず勧めみたいなもの、勧告とそれから約束が書かれています。
We're exhorted to hang. It's exhorting us hang on to love and mercy, or hang on to mercy and faith.
私たちはこの恵みと信仰というものにとどまるようにと勧めます。
I'm sorry, mercy and truth.
恵みと誠です。
And it says to make them a part. We're exhorted, make them a part of your heart. Make them a part of you. Write them on the tablets of your heart.
それを心の板に書き記して自分の一部としなさいというふうに言われています。
But you know, sometimes we can read the Bible, and especially this type of Bible poetry, and it's easy to read it as if it's just poetry. Kind of nice.
聖書を読むときに、特にこのような詩の形の聖書を読むときには、いい詩だなと思って読み過ごしてしまうことがあります。
Example, it says, let not mercy and truth forsake you. You think, ah, that's kind of nice.
例えばですね、この3節のところの恵みと誠を捨ててはならない。響きは確かにいいですね。
But God's intention is this, that this be very practical, that this be get right down to, you know, where the rubber meets the road.God intends it to be very practical.
でもですね、神様は、本当にこれを実践的なものとして私たちに適用してほしいと願っております。
And that's why I think as we study the book of Proverbs, it really gives you something to help you live. It shows you how to live.
ですから、この箴言というのは私たちがどのように生きたらいいかということを、指し示してくれるようなものです。
But these two things, mercy and truth, are like the foundation of your life.
ここに出てくるこの恵みと誠というのは、この皆さんの人生を築き上げるその基礎となるべきものです。
And there's a promise that if you have these things, that your life will be blessed.
でここには約束がありまして、この2つを持っていれば、あなたの人生は祝福されるという約束があります。
And both mercy and truth are important in a person's life.
この恵みとそれから誠、真理というものは、私たちの人生にとても大切なものです。
I mean, if you have one without the other, things won't be right.
これがどちらか片方しかなかったら、それは正しくは用いられません。
You know, it's good to have truth. I want to have truth.
この真理、誠というものを持つということは大切なことです。
But it's possible to have truth without love, and in that case, it's like a cold, you know, it actually can harm people.
けれども、もし、真理だけあって、愛がそこになかったら、その人はちょっとこう冷たい、もう人に対して厳しい人になってしまう。
Because you can be like a policeman, you know. Well, this is the truth, is that, you know, the truth. And without love, it's like it, the truth becomes like a, it can become a club or something that you used to beat on people with.
ですから、もし愛がなければこのもうおまわりさんのようになってしまってですね、この聖書を持ちましてここに真理がある、真理はこうだと言って、愛がないとそれがもう時にはこう人を打ちつけてしまうような武器になってしまうことが。
But on the other hand, you know, we need truth. If we have mercy, if we have compassion, if we you know, really feel for people, but our lives are not grounded in the truth, then our lives are, they're off base too.
けれども反対に今度は、愛があっても真理がそこになかったら、それはまたこの足元がふらついたといいますか、あの基礎がしっかりしていないことになってしまいます。
But God gives us both of these. And if these two things, if they're the center, if they're the foundation of our lives, we'll have a blessed life.
神様はこの2つを、両方持つようにと言われています。これをあなたの人生の中心に据えなさいというふうに言われています。
Verses 5 and 6. I want to read it in English because I just love these verses. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he shall direct your paths.
5節と6節。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。
I love those verses.
私はここの箇所が大好き
です。You never have anybody put you on the spot.And you know, as an English teacher, something I've had that in front of the class from the other day. What's your favorite verse?
よくですね、まあ学校で教えてますけれども、先生が生徒を前に立たせて、あなたの好きな聖書箇所はどこですかと。
And I love all. I mean, many Bible verses. I love many Bible verses.
私自身は本当にたくさんのところ好きなところがあるんですけれども。
But these have got to, these are up there. I mean, these are up there on the top. Trust
in the Lord. この2節というのはその中でも好きな箇所の中でも上の方に。
Because I find it's such a wonderful promise.
なぜならばこれは本当に素晴らしい約束だから。
And even the older I get, the more I can kind of get used to life and go through it. I find out that understanding has limits.
年を取ってき来れば来るほどこの人生を過ごしてくるとより自分の理解には限界があるということに気づいてきます。
You know, isn't that something that seems like the older we get, the more I realize I don't know.
年を取れば取るほど私はよりものを知らないんだということが分かる。
When I was 18, 19, I knew everything.
私が18歳、19歳の頃はもう全てを知っていると思っていました。
But I realize our understanding has limits, and if we lean on it, it's a kind of a wobbly thing.
でも私たちのこの理解とか悟りというものには限界があって、それに頼っていると、歩みがフラフラしてきます。
And sometimes your understanding can just be plain wrong.
そして時にはその自分たちの理解悟りというものはもう単純に間違っているということがあります
。 Well, I remember once I took this course on aviation. It was an elective. I thought, oh, it's kind of an interesting course.
私はある時ですね、この飛行機を操縦するそういった、ことを教えてくれるクラスを取ったことがあります。
But you study all the instruments. You know, the airplane has several instruments on the dashboard there.
でその飛行機にはたくさん操縦室に機械がありますけれども、それの読み方とか教えてくれます。
And it's so important, they tell you, to learn to trust these instruments because there are times when a pilot, you know, his feeling of what's up and down is wrong and he can't go by his feeling. He's got to go by those instruments.
でこの、飛行機を操縦するときには、機械が示すしてくれるものが非常に大切になってきます。パイロットが自分の感覚で今どのぐらいの高さにいるとかどのぐらいの位置にいるっていうことを感覚で、推測するわけにはいきませんから、この機械が示してくれるものが非常に大切です。
Because there have been cases where pilots they've gotten vertigo or their sense of up and down is gone and they just haven't trusted the instrument with artificial horizon and they've literally just flown their plane straight into the ground.
もしそのパイロットが機械の言ってることを信じないで自分の感覚で今どのくらいのところにいるっていうふうにもしそうやって捉えていたらもう次の瞬間には地上に、着陸しようとするときに本当に間違えてもう追突してしまう。
And I guess what I wanted to, the point I'm making is that we need more than what we have inside of us than our just our good sense, our smarts. We need God.
ここで私が言いたいことはですね、私たちの内側にあるものよりも、私たちの内側にある感情よりも、もっともっと必要なものがあると。
And it says, trust,
それが私たちが神を必要としている。
Trust in the Lord with all of your heart.
本当に主を心を尽くして主により頼めたり。
You know, there's just part of us, part of the flesh, the old man, just hates to trust in God.
私たちの古い人というのは、自分内側にいる古い部分というのは、もう神を信じるということを本当に嫌がります。
We feel more.We feel safer, we feel better if we're in control.
もし自分で何かコントロールできていたら、その方が安心できると思ってしまう。
And it's hard to say, okay, God, I release it into you, I give my life in your hands.
ですから、わかりました、神様もこれをすべてあなたにお捧げします、お委ねしますということは、時にとても難しいことです。
But I find that I love to read about faith.
けれども、この信仰について書かれてあるところを読むのは大好きです。
I love to see other people trusting in God. It encourages me.
他の人たちが主を信頼している姿を見るのは本当に励みになります。
You know, or even the Bible stories, it's great to see, you know, the men of God and you see them, men and women of God, and it encourages me to see them step out.
聖書の中にもたくさんありますけれども、神に従って神の人たちが信仰を持って歩んでいる姿を見ると、自分も励まされて信仰の歩みを一歩踏み出そうというふうになります。
What I find, to be honest, what I find about myself is I don't want to step out and face the giant myself. I mean, it's too stressful.
けれども、正直に言いますと、例えばそんな、いくら信仰の一歩を踏み出すといっても、例えば大きな巨人に向かって戦うために一歩を踏み出すとか、そういったことはもうストレスが多すぎてやりたくないと思います。
My natural mind, it just wants, it doesn't like to trust in God. I just want to live a comfortable life. Of course I want to believe in God, but
私自身の肉はですね、もちろん神を信じたいと思うんですけれども、でも、そこまでこう信頼したいという思いは私の肉はないわけです。
But even though I resisted, at times I know this is the best thing.
けれども、たとえそうやって、従うことを拒みたいと思ったとしても、それが一番いい道なんだということは分かっています。
Because you know, there, you have nothing more important in your life than your faith in God.
皆さんの人生の中では、神に対する信仰より信仰よりも大切なものというのは実は何もありません。
And the simple truth is that in order for our faith to grow, we need to be put in positions and situations where we have to trust in God.
そしてその信仰が成長するためには、私たちは実はそういった試練の中に置かれるという必要があるんです。
And at those times, you can't figure it out. You can't lean on your understanding because it just doesn't make sense.
そして自分のもう理解では悟りではどうすることもできない、どうしたらいいかもう解決が何も見えないような時。
But when we go through it, these experiences are like treasures, the precious things in our lives.
そういったところを通るときに、実はその経験というのが私たちにとっての本当に尊い宝となります。
Let's move on, verses 7 through 12. では
7節から12節をお読みします。自分を知恵のあるものと思うな。7節から10節です。自分を知恵のあるものと思うな。主を恐れて悪から離れよ。それはあなたの体を健康にし、あなたの骨に元気をつける。あなたの財産とすべての収穫の初物で主をあがめよ。そうすればあなたの蔵は豊かに満たされ、あなたの酒舟は新しいブドウ酒であふれる。
It says, honor God with your possessions
ここではあなたの財産を持って神を崇めなさいと書いてあります。
That's the scriptural principle. Give to God first.
聖書はの言っているのは最初のものを神に捧げなさいと言っています。
Because when we do that, we acknowledge that everything I have comes from God.
そうすることによって実は すべて自分が持っているものは神様から来ているのだということを表しています。
And he's going to continue providing.
そして神様は続けて必要なものを満たしてください。
You know, I think that's the thing. I acknowledge, yes, God, you have given me everything.
確かに神様は私にすべてのものを、備えてくださっていますと。自分はそれを認めます。
But do I believe God is going to continue?
けれどもじゃあ私は神が続けてこれからもずっと必要なものを備えてくれるっていうことを信じているだろう。
But when giving is a practical expression of our faith in the Lord.
この与えるという行為は神様に対して私たちが信頼していることを、まあ、示す行為になります。
Verses 11 and 12 talk about the discipline of the Lord.
11節と12節は、主の懲らしめ、主が懲らしめられるということを書かれています。我が子よ、主の懲らしめをないがしろにするな。その叱責をいとうな。父が可愛がる子を叱るように、主は愛する者を叱る。
It tells us in the Bible that we should not, you shouldn't be bummed out if you, you know, if God is disciplining you, it's a good thing.
聖書は言っています。神様がもし私たちに神様は私たちを、まあ、しつけされようとされますからそれはいいことであってがっかりするようなことではありません。
You shouldn't don't despise it's the Bible says don't despise the correction of the Lord. Don't resist it.
主のその叱責とか懲らしめというものをどうか蔑まないでくださいと。
Consider yourselfblessed that the Lord loves you enough that he would correct you.
神様は私たちを懲らしめるほど愛してくださっているんだというふうに考えています。
The writer of Hebrews told them, he said, whom the Lord loves, that he corrects.
ヘブル人への手紙でも主は愛する者を叱るというふうに書かれています。
Because the Hebrew Christians were going through a tough time, and they were probably thinking, "Why is this stuff happening to me?"
ヘブルの人たちは非常に苦しいところを通っていました。なぜこのようなことが起こるのかと主に対して思い。
No, well, not all tough times are, you know, God is trying to rebuke you or to, but God does allow things in our lives to, you know, to mold us.
それは決その大変な時というのは何も神様からこの懲らしみを受けるだけではなく私たちを練り上げるためにあることが起こることを、まあ、神様は許されます。
When I was a boy, I had a cousin that was just the same age as I was.
私がまだ小さかった頃同い年のいとこがいました。
And he lived on a farm.
彼は農場に住んでいたんです。
And it was like to go to the farm was like a dream world. It was great.
もうその農場に行くということはもう本当になんか夢の世界に行くようなことでした。
And sometimes in the summer I would go there and stay for a week or two.
夏には時々ですね、彼の家に遊びに行って1週間から2週間ぐらいそこに泊めてもらいます。
And I loved it.
もう本当にそれが私は大好きでした。
And my cousin Scott and I, we would go out and play. And Scott did, you know, he always...He had more responsibility. Like he was driving a tractor when he was young.
まあ私のいとこのスコットと一緒にそこで遊ぶんですけれども、彼は非常に責任感のある人でですね。
He had his own.
まだ小さかったんですけれども、もうトラクターも運転していました。
He had his own pig.
で自分の豚も持ってたんです。
And it was so cool to be around because you know I could do more grown-up type of things there.
でそこに行くとですね、なんかもう自分もなんか大人になったような気分になっていろんなことをします。
But my uncle, Scott's dad, sometimes would get on his case.
でも彼のお父さんですね、ドンおじさん。
You know, and sometimes Scott would be in trouble, and I could see, you know, Don would get, My uncle would get him over there and just start, and I go, ooh, he's in trouble.
時々そのスコットがまあいたずらをしてしまったりすると、そのお父さんがやってきて、ドーンさんがもうこう、怒りに来るわけですね。
And I remember, I kind of back away, and I think, well, this doesn't involve me.
でも自分はそこに巻き込まれたくないので、ちょっと後ろに下がってみてます。
And even though I was glad I wasn't, you know, incurring the wrath of my uncle.
でまあ、私はそのもう怖いおじさんに関わってなくてよかったと思うんですけれども、
there was a little bit of kind of envy. I thought, ah, this is, you know, I was aware when he was disciplining them. This is their family. This is, and even though I'm visiting, I'm an outsider.
でもちょっとやっぱり羨ましいなとも思ったわけです。彼らはそこ家族。その二人は家族なんだ。自分は遊びに来てる、まあ、訪問者であって、彼らは家族なんだなっていうことが分かります
。I was just kind of, I was on the outside observing this family and
外からその第三者としてこの家族をまあ見てた。
But you know, that's how it is. When we're children of God, we're in the family. God is, yes, God disciplines us and it's not fun. ButHe loves us. We belong to him.
私たちはみんな神の子供です。で、神様は子供たちを叱ってしつけます。でもそれは神様が私たちを愛しているからで、私たちは神様に属しているから受けるそのしつけなわけです。
And it's so good to just know I belong to God.
で私が神に属しているんだということを知るということは本当に素晴らしい。
How much better to belong to God, I mean, experience discipline, but belong to Him than who wants? I don't want to be standing on the outside.
もうどんなにそのしつけてほしいと願ってもしてもらえないということもあります。私は決してその家族の外に置かれたくはないと思います。
Let's move on here. Verses 13 to 26.We're going to kind of move through.
では先に進みたいと思います。13節から26節をお読みします。知恵は真珠よりも尊く、あなたの望むどんなものもこれとは比べられない。その右の手には長寿があり、その左の手には富と誉れがある。その道は楽しい道であり、その通り道は皆平安である。知恵はこれを固く握る者には命の木である。これを掴んでいる者は幸いである。主は知恵を持って地のもとを定め、英知を持って天を固く立てられた。深淵はその知識によって張り裂け、雲は露を注ぐ。我が子よ、優れた知性と思慮とをよく見張り、これらを見失うな。それらはあなたの魂の命となり、あなたの首の麗しさとなる。こうしてあなたは安らかに自分の道を歩み、あなたの足はつまずかない。あなたが横たわるとき、あなたに恐れはない。休むとき、眠りは心地よい。にわかに起こる恐怖に怯えるな。悪者どもが襲いかかっても怯えるな。主があなたの脇におられ、あなたの足が罠にかからないように守ってくださるから。
Solomon knew the benefits of wisdom.
ソロモンという人は、この知恵に対する、まあ、利点と言いますか。
You remember, at the beginning of his reign, he was just a young man, and he had become king of this great nation, and God appeared to him and said, basically, what do you want?
彼が、ソロモンが、まあ、王様になって最初の頃、神様は彼に何が欲しいかというふうに聞かれました。
And Solomon said, I asked for an understanding heart. He asked for wisdom to be able to...To rule.
そこでソロモンは、民を、まあ、まとめていくために知恵が欲しいというふうに神様に願いました。
And God was so pleased that God said, "You will get wisdom, and I'll also prosper you."
神様はこの答えに対して非常に喜ばれて、私はあなたに知恵を与えると。知恵だけではなく、あなたを繁栄させるというふうに言われました。
And Solomon.Was a great king. God's blessing was on him.
ソロモンという人は非常に偉大な王でした。神様 彼を大いに祝福されます。
So in verse 13, when he says, happy is the man who finds wisdom, he knows that from experience.
13節にあります。幸いなことよ、知恵を見出すこと、見出す人とありますが、ソロモンはこれを自分で体験してよくわかっています。
And as you read down through these promises, happiness, safety, security, freedom from fear, you know, everybody I know wants these things.
ずっと、その後にもありますけれども、幸いなこととか安全安心恐れからの解放そういったものは全ての人が実は望んでいることじゃないでしょうか。
Not only that, God wants these things for our lives.
でもそれだけではなくて神様が私たちの人生にこのようなものをもっと欲しいと願っております。
And you don't need to be a king in order to receive the benefits of wisdom.
皆さんはこの知恵の、まあ、恩恵を受け取るために何も王様になる必要はないんです。
OK, let's keep marching through 27
to 35では、続けて27節から35節までお読みします。あなたの手に善を行う力があるとき求める者にそれを拒むな。あなたに財産があるときあなたの隣人に向かい去ってまた来なさい明日あげようと言うな。あなたの隣人があなたのそばで安心して住んでいるとき、その人に悪を企んではならない。あなたに悪い仕打ちをしていないのなら、理由もなく人と争うな。暴虐の者を羨むな。そのすべての道を選ぶな。主は横島の者を忌み嫌い、すぐな者と親しくされるからだ。悪者の家には主の呪いがある。正しい人の住まいは主が祝福される。あざける者を主はあざける。へりくだる者には恵みを授ける。知恵のある者は誉れを受け継ぎ、愚かな者は恥を得る。
Verse 30, do not strive with a man without cause.
この、30節のところで、理由もなく人と争うなというふうに。
In other words, don't be a fighter. Don't be somebody that's, you know, kind of looking for a fight.
決してこの戦うものになるなということですね。
You know, this world, the common, I think the common mentality of this world is what we say in English, dog eat dog.
この世は、こういう言い方があるんですけども、まあ、犬が犬を食うみたいな、仲間同士で争うというような精神があります。
You have that expression in Japanese. But people strive to get on top. People want to be the top guy.
人々は何とかして上に上がっていこう、トップに立とうと、ま
あ、They want to be the 偉い人
偉い人になりたいと思う。
You know, it's better to be the oppressor than somebody that's oppressed.
人から、まあ、何かこう圧制を受けるよりも人をこう支配する方がいいという考え方。
But you know, Jesus taught something radically different
けれどもイエス様は、これとは全く反対の過激的なことを言われました。
Matthew 20, chapter 20, verses 25 and 26.
マタイの福音書の20章の25節、26節。
Jesus called his disciples and said, You know that the rulers of the Gentiles lorded over them, and those who are great exercise authority over them. You know, this kind of... Yet it shall not be so among you, but whoever desires to become great among you, let him be your servant.
マタイの福音書の20章25節26節です。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは彼らを支配し、偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は、皆に使えるものになりなさい。
You know, it's just the kingdom of God and the kingdom of this world really are radically different.
この世の、国とそれから神の国、御国というのはもう全く逆のものです。
And we live in a challenge because most of us, we spend a lot of years in this world and all of a sudden we're born again it just doesn't go like that. We have a lot of leftover, the philosophy of the world left over in our minds.
で私たち多くの人たちはそういった意味ではチャレンジを受けているわけです。この世にどっぷりと使って長いこと生きてきて、新しく生まれ変わった途端に全く違う価値観の中に、入るわけですけれども、古いこの世でずっと過ごしてきた古い自分というのがまだ自分の中に残っていますから、そこでたくさんのチャレンジを受けることです。
Let's move to chapter 4. I'm kind of pushing through here. Verses 1 through 13.
では4章の1節から13節をお読みします。子供らよ、父の訓戒に聞き従い、悟りを得るように心がけよう。私は良い教訓をあなた方に授けるからだ。私の教えを捨ててはならない。私の父にはこれあり、私の母にとってはおとなしい独り子であったとき、父は私を教えていった。私の言葉を心に留め、私の命令を守って生きよ。知恵を得よ、悟りを得よ、忘れてはならない。私の口の授けた言葉から逸れてはならない。知恵を捨てるな、それがあなたを守る。これを愛せ、これがあなたを保つ。知恵の初めに知恵を得よ。あなたのすべての財産をかけて悟りを得よ。それを尊べ、そうすればあなたはそれはあなたを高めてくれる。それを抱きしめるとそれはあなたに誉れを与える。それはあなたの頭に麗しい花輪を与え、光栄の冠をあなたに授けよう。我が子よ、聞け、私の言うことを受け入れよ。そうすればあなたの命の年は多くなる。私は知恵の道をあなたに教え、正しい道筋にあなたを導いた。あなたが歩むとき、その歩みは妨げられず、走るときにもつまずくことはない。訓戒を固く握って手放すな。それを見守れ。それはあなたの命だから。
Solomon's father, he said, he talks in verse 3 about my father and my mother. His father was David.
3節のところに私の父、私の母ということが出てきましたけれども、ソロモンの父親は、ダビデ王でした。
And his mother was Bathsheba.
そして母親はベテシバという人です。
Now there are indications that David was not the best father.
で、ダビデ王は決して素晴らしい父親であったわけではなかった。
We just kind of you get a glimpse of it in scripture.
聖書の中にちょっと思うことがあります。
When his sons had problems, when they were doing things wrong, he never spoke up. He never interfered. He never corrected them.
彼の息子たちが正しいことをしていないということを知っていても、ダビデ王はそれを正すことができませんでした。
Well, actually, it's too strong to say he never corrected them. There are glaring times when he didn't correct them.
決して正しめなかったということではないんですけれども、最後には正しいことをするわけですけれども。
One of his sons, Amnon, raped his half sister.
彼の息子の一人であるアムノンという人が、自分の姉妹を、犯します。
David didn't really do anything about it.
でもダビデ王はそれに対して何もしませんでした。
His the half brother then Absalom, his other son, whose sister was raped, he then murdered his brother in revenge.
でその、レイプされてしまった姉妹の側にあたる兄弟の、アブサロムという人が、彼もダビデ王の息子なわけですけれども、彼がアムノンを、殺してしまいます。
And so Absalom ended up rebelling against his father.
そして、アブサロムは最終的に父親に背くことになってきます。
So it's like probably toward the end of David's life, David had experienced a lot of problems in his family and his And as an old man, he had Solomon later on, he was probably instructing Solomon, and you know these lessons that he'd learned. Don't make the same mistake I made.
おそらくこのダビデという人は人生の最後の方でですね、たくさんこう家族の中で問題を持ってしまった、問題にぶつかってしまった人だと思います。ですから息子のソロモンに対しても自分の経験から 同じ間違いを繰り返さないようにということを、まあ、息子に一生懸命伝えていったんじゃないでしょうか。
But here's that exhortation again. Keep, verse 4, keep my commands and live.
このところでも、要素のところでも、私の教えを守りなさいというふうに書かれています。
The purpose of the commandments is life. The purpose of God's commandments is that they may bring life.
この、まあ、命令のが与えられるという目的というのは、この私たちの命が守られるためです。
A better life.
より良い生き方を。
You know, it may seem that commandments, it may seem the opposite. It may seem that commandments are a restriction. They're kind of narrowing your life.
命令というのは何かこの厳しいもので、私たちの人生をこう狭くするように感じるかもしれません。
As if they're trying to keep, they're kind of keeping you from exciting life that you could have.
もっと本当は楽しいことができるのに、それをそこから、まあ話されてこう狭いところを生かされるという
、そういった感じ。That's not the way it is.
でもそうでは
ない。We were last month. We were at Granbury Mall. I don't know if you've ever been to Granbury Mall. Over by Machida.
Machida というところにですね、Granbury Mall というあのショッピングモールがあるそうです。
And we were walking around there, and there's this one building, Montbello, I think. Bella? Montbello? Montbello? It used to be REI.
その中に、Montbello という、まああの、お店があるんですけれども。
But they have a huge rock. They have rock climbing in there. You can rent rock climbing gear, and there are several of these faces. And...
そこの、まあ、お店の外にですね、ロッククライミングができるような場所があります。
And it's really kind of neat. And so the kids, we were there with some friends and their kids, and the kids got suited up. They had helmets and all of this stuff.
で、まあ、あの、別の友人と言って彼らにも子供がいたんですけども、子供たちがですね、そこであの、ヘルメットをかぶって、あの、
and、
必要なもの全部身につけて。
They're excited, but you know, it's pretty steep, right, pretty high, this rock.
あの、ロッククライミングを挑戦しようとしたんですけど、結構あの高い急なところです。
And before they started, the onii-chan, the young man there, gives them an orientation, and they stand. It's just like in the military. They're standing there in front of him.
で、まあそこのですね、あの指導員のお兄さんがいて、でその人があの子供たちが登る前にみんなをここに整列させて、もうちょっと軍隊のように。
And he starts running off the stuff, you know. And he's kind of, you know, you better, can you make it up there? I'm not going to go up there after you, he says.
でまあ、いろいろとこうルールを教えるわけです。で、君たちあそこ登れるか、僕は助けには行かないよ。
And he was telling them how to hold their hands and everything, and he was just, you know, straight telling them.
で、もう厳しくですね、どうやってこの紐につかまって、どうやって登っていったらいいかということを教えてくれました。
And the kids just listen.
で、子供たちはもうただ一生懸命聞いてます。
And they went up and, you know, it was a challenge, but they had a great time.
で、まあ、あの、チャレンジだったわけですけども、彼らはとても楽しんでいました。
But you know, when he was sitting there speaking to them, they weren't like, "Get off my back!" You know, what are you?
でもそのお兄さんが話してくれているときに、子供たちはですね、もう邪魔だからどいてよとかそういったことは。
Because they knew that this guy, for one thing, they were trusting him to get him to the top of the rock.
ですなら彼らは分かっていたわけです。この人を信じれば。頂上に登っていくことができる。
And it was scary. And they liked the fact that this guy knew what he was doing.
で、恐ろしかったから、まあ、どうしたらいいかを知っている人を、この人を、まあ、信じてた。
And they wanted to go. Climbing this rock was something they wanted to do. It was...
で、また彼らにとっては、その、ロッククライミングをしたいという、それが彼らの、まあ、望みだでもあったから。
So when the Lord...gives us his commandments. In the same way, the Lord wants to get us where we're going.
同じように神様も私たちに、まあ、いろいろな命令を与え、指示を与えてくださいますけれども、それは私たちが、ある目的のところに到達するためのものです。
He doesn't want you crashing on the rocks. He doesn't want you getting hurt.
決して神様は私たちが、 非常に落ちてこう潰れてしまったり傷ついてしまうことがないように。
And so he gives us, he gives you his commandments.
そのために神様は私たちにいろいろな命令を与えてくださいます。
Let's read some of the commandments 4 through 23 here. The last, or almost the last.
ではそのいくつかを見ていきたいと思います。14節から23節。悪者どもの道に入るな、悪人たちの道を歩むな、それを無視せよ、そこを通るな、それを避けて通れ。彼らは悪を行わなければ眠ることができず、人をつまずかせなければ眠りが得られない。彼らは不義のパンを食べ、暴虐の酒を飲むからだ。偽善の道は明け物の光のようだ。いよいよ輝きを増して真昼となる。悪者の道は暗闇のようだ。彼らは何につまずくかを知らない。我が子よ、私の言葉をよく聞け、私の言うことに耳を傾けよ。それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に保て。見出す者にはそれは命となり、その全身を健やかにする。力の限り見張ってあなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧く。
God's commandments are to put you on the right path and to keep you on the right path.
神様のこの命令というのは皆さんを正しい道に置き、そしてそこにずっといることができるようにしてください。
The path of life.
人生の、まあ、歩む道。
You know, Solomon uses this imagery of a path so much in his writings.
ソロモンは、この彼の書物の中でたくさん、この道を例えに使っています。
The truth is that everybody is on a path.
事実、すべての人が実は、まあ、ある道の上にいるわけです。
The path that you are on is going, is leading somewhere.
で、その皆さんがいる、その一人一人がいる道がどこかにつながっているわけです。
And, you know, no one can escape this fact.
で、この事実から誰も逃れることはできません。
Verse 18 though says, But the path of the righteous is like the shining sun that shines brighter and brighter in the perfect day.
18節にありますけれども、偽善の道は明け物の光のようだ。いよいよ輝きを増して真昼となる。
I was thinking back to when I first became a Christian.
私が、まあ、最初クリスチャンになったばっかりのことを思い出しました。
In Bozeman, Montana, I went to the Bible bookstore and I bought a Bible.
モンタナにいたんですけれども、本屋さんに行って聖書を買いました。
And I had been to Sunday school as a little kid, but you know, I had come to the Lord through my friend, and I was gonna, okay, I'm gonna read the Bible. This, there's something in it for me.
子供の頃は日曜学校にも行っていたんですけれども、まあ、友人を通して救われて、そしてよし、じゃあ聖書を読もうと決めて自分で聖書を買いました。
And I remember I went to the park and I opened it up, and Matthew seemed like a good place to start reading.
公園に行って、じゃあマタイの福音書あたりがいいんじゃないかなと思って開いた。
And maybe some of you have done this too, but you get down and so-and-so begat, so-and-so begat, so-and-so, and you're going through them.
で、皆さんも経験あるかもしれませんけれども、マタイの福音書を開きますと、ずっと誰々の子は、誰々の父は、誰々の父はって言って、こう、家系図がずっと。
And after reading for a while, I closed the Bible. I said, well, I don't really understand much of that, but...
で、まあ、それを閉じてですね、あんまりよく分からなかったなと。
But I had this feeling, I was convinced that I'm on the right path. I'm starting something new here. And I think, and I'm convinced this is the right way to go.
けれども、私は何かこれはでも正しい道なんだということが分かりました。私は新しく、このスタートした、これが理解はできないけれども正しい道なんだという確信はありました。
You know, whenever I'm in a vexing situation, when I just can't see how is this going to work out.
何かですね、もうどうやって解決したらいいのかわからないというのも自分がこう焦ったりしてしまうような状況にいつも置かれる時に、
I'm comforted by the fact, the basic fact that God is with me, and this is the path of, I'm on the path of life.I may not understand it now, but it's gonna. I'm on the right way.
そういった時に、 神様が私と共にいてくれるんだというその基本的な事実に非常に慰められます。私は今はよくわからないけれども、でも正しい道にいるんだということをに、まあ、安心することができます。
God is going to get me to where I need to go.
神様が必ず私が行かなければいけないところに導いてくださると。
That's the blessing of being a child of God.
それが神の子供であるということの大きな祝福だと思います。
The truth is, and this is not just, I'm just trying to say some happy words for it, but it's the truth. The future is bright for the child of God. The future is bright.
真実はですね、この神の子供たちにとって将来というものは明るいものです。
And it's a, as it says, it shines brighter and brighter until the perfect day.
18節のところにもいよいよ輝きを増してと。
But in contrast, it's given the way of the wicked is like they're stumbling around in the dark. They don't even know what makes them fall.
でもその逆で、悪者の道というのは暗闇のようであって、彼らは何につまずくかもわからないというふうに。
And remember the promise of Jesus, John 8:12 says, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life.
イエス様も言われました。ヨハネの福音書の8章12節にありますけれども、私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。
Verse 23, keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life.
23節のところに、力の限り見張って、あなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。
Our hearts represent that innermost part, the really, it's who you really are.
このあなたの心というのは、私たちの内側を指しています。内側の人が私たちの本当の自分というものがどういうものかということを表しています。
And we're instructed to guard our hearts because really all everything that's important, everything that matters really comes from your heart.
そして神様はその私たちの心を見張るようにと言われます。なぜならば全て大切なことというのはこの心の中から出てくるんです。
You know, what's imWhat's inside you is far more important than what's outside of you.
皆さんの心の中にあるものの方が外側のものよりももっともっと大切なんです。
And as you know, many of the problems we experience do they come from within.
そして多くの私たちが問題にぶつかるときというのはそれは実は心の中から出てきている問題です。
I was reading one of these Christian magazines.
私はある時ちょっとクリスチャンの雑誌を読んでたんです。
But this lady was talking about trying to lose weight. She had a weight problem and she'd been trying various diets and she was frustrated because it wouldn't last.
ある女性がですね、体重を減らそうとして、いろんなことをしていました。
But then she discovered that she dealt with something in her heart.And she found that when she dealt with that, then she was able to successfully diet and so forth.
でもその彼女はある時、実はこれは自分の心の問題なんだということに気づいて、その心の問題を解決したら、まあ、その後このダイエットもうまくいったということ。
But you know, I read that. I thought that is so typical of almost all of what the problems that we face in life.
でも実は私たちがぶつかるほとんどの問題というのはこのように心の問題が
We can kind of search outside for an answer. How is this going to work out? And try to juggle things and you know kind of wear yourself out.
私たちはついついこう外側のものを見てどうやってこれを解決したらいいかと外側のことでに解決を求めようとしてしまう。
And where GodYou know, maybe directing me to deal with something in my heart. And as I deal with it, then I find, hey, then things get worked out. If the work is done inside my heart.
けれども神様は実は私自身の心に語りかけてくださっていて、この自分の心をの問題を解決すると、それによって、この全ての問題というのが解決の方へ導かれるということです。
Okay, let's finish up 24 through 27 here.
では最後に14節から27節をお読みします。偽りを言う口をあなたから取り除き、曲がったことを言う唇をあなたから切り離せ。あなたの目は前方を見つめ、あなたのまぶたはあなたの前をまっすぐに見よう。あなたの足の道筋に心を配り、あなたのすべての道を固く定めよ。右にも左にもそれてはならない。あなたの足を悪から遠ざけよ。
So here again, he's talking about the path and walking. Watch where you walk. You know, walk in the path. Don't waver. Don't get off the path.
で、ここでもまたこの道というのが出てきますけれども、その一歩一歩。歩む道を間違えないようにと、道からそれないようにというふうに。
We have this expression in America, to fall into sin.
アメリカでは、まあ、罪に落ちるという言い方、日本でもします
けど。And we know what it means. Christians know what it means.
今クリスチャンだったらそれはどういう意味かよくわかりますね。
But you know, if you to really think about, no one actually falls into sin. It's like you, oops, I tripped.And fell on the stairs, you know.
でも実際はこの罪に落ちると言いますけれども本当に一歩踏み損なって罪のところに落ちてしまったということではありません。
But we walk into sin one step at a time.
実はその罪に向かって一歩一歩進んでいっているわけです。
I mean, the truth is that we make choices. Often it starts with a compromise, kind of a wavering, getting off the path. You know, one step off here, one step off there.
実は、あるところで何か妥協をしてしまうことによって、その道から外れて少しずつ、一歩ずつその道から外れてってしまっている。
And you know, as it, and then we find ourselves off the path.
そして最後、道からそれてしまっている自分というものに気づくわけです。
But the exhortation is just, yeah, just watch, be kind of, you know, not, I don't think the Lord wants us to be so introspective, you know, we're, you know, examining our motive for every little thing.
まあ、ここで、こう進められているからといってですね、何も神様は、私たちの本当に瞬間瞬間全てのことにおいて全部こう、なんて言うんでしょう。固くなってですね、自分の進む道というものを見てなきゃいけないっていう、そういうことではないと思うんですけども。
But there should be an awareness, you know. Just, I guess it's honesty. You know, why am I doing this? Is this right? You know, I shouldn't be doing this. This, you know, and it's keeping on the path. That's what he's saying. Ponder the path of your feet.
私たちは気づくことができると思います。正直になることによって、なんで自分はこんなことをしているんだろうと自分に問いかけることで、正しい道にいるんだろうかということを自分の心を点検することができます。ここの箴言の中でも、足の道筋に心を配りなさいというふうに書かれています。
So I just want to end with back with verse 6.It says, in all your ways acknowledge him, and he will make your path straight. That's a promise that we have.
最後に
3
章の6節のところも教えたいと思います。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。
Let's pray. Father, we hear your word this morning.
お父様、今あなたの御言葉を聞きました。
We acknowledge, Lord, that you know the way that we should go.
あなたは私たちが行くべき道を知っていてくださるということを分かりました。
And we ask you, Lord, to teach us the way to go, to show us the path, to be that light unto our feet.
どうかその行くべき道を 私たちに示し教えてくださり導いてください。
Lord, I think of that、the verse we talked about this morning where you said do not lean upon your own understanding but to, you encourage us to trust in you with all of our hearts。
今日学んだ聖書の中にも自分の悟りに頼るなとありました。私たちが本当に心を尽くしてあなたに頼りなさいと聖書は教えてくれました。
God, I pray that you would、encourage each of my brothers and sisters this morning. Encourage me, Lord. I really need it.
主よ、この朝どうかここにいる私の兄弟姉妹一人一人を、そしてまた私自身を本当に励ましてください。それあなたの励ましを必要としています。
Lord, if there, I pray that your Spirit would shine your light in any area of our lives where we're leaning on our own understanding.
So, どうか私たちの霊をあなたの光で輝かせてください。私たちがあなたにすべてより頼むことができます。
Just pray that you'd help us, Lord, to trust in you.
どうか。あなたを信頼することができるように私たちを助けてください。
We want to live the life that you have for us, Lord. Everything that you want for us, we want to receive.
神様が私たちのために用意してくださっているその人生を歩みたいと願います。あなたが与えようとしてくださっているものすべてを私たちは受け取りたいと願います。
And we do that in faith.
そのことを信仰によって行います。
In Jesus' name.
イエス様の名によって祈ります。
アーメン。